旧約聖書ホセア書2章1節から7節までを通して私の民と題して西村牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
聖書を1日ずつ読んでいる、聖書日課に従いますと、今日がこのホセア書の2章というところです。大変ショッキングな内容で、おそらく聖書にはこういったものは他にないと思います。今からですね、2700年から800年ぐらいの昔の、今のイスラエルの地方で書かれた一つの本です。当時はイスラエルの国は北方の方にはアッシリア大帝国、南の方にはエジプト大帝国というですね、巨大な帝国の間に挟まれて、いつどちらの国の領土にされてしまうかわからないような大変緊迫した中に彼らは過ごしておりました。そういう中で預言者と呼ばれる仕事があったわけです。それは神様からの言葉を受けてそれを人々に語るという、そういう一つの仕事があり、その言葉を記したものがこの聖書の中の後半、この旧約聖書の後半は預言書と呼ばれているものです。でその中の今日はホセア書の2章というところが本日の聖書日課にあたったわけですね。でここだけ読みますと大変こう違和感のあるような内容が続きますが、実はこのホセアという人がどんな人物だったのか詳しいことは分かりませんけれども、この人のスタートは大変波乱に満ちたものでした。1章の2節に主がホセアに語り始められたとき、主はホセアに仰せられた。行って会員の女をめとり、会員の殻を引き取れ。この国は主を見捨てて甚だしい淫行にふけっているからだと。こんなことが聖書の言葉の中にあるのかと目を疑うような内容ですけれども、一体会員の女とはどのような女性だったのか。おそらく前後やまた当時の文献やいろいろな研究がありますけれども、まあ一章とそれからあと3章に関わります。後で3章を読みますけれども、類推するにはおそらく お金をもらってそして男の人の言いなりになるような仕事をしていたのがこの女性のプロフィールだったと思います。当時はそのような女性を罪人というふうに人々は呼んで大変軽蔑をしておりました。おそらくですね、ホセアのような生き方の人たちとは接点がなかったと思います。ところがホセアは、あなたは私の言葉をこれから語る人間になれと言われたときに、一番最初に言われたのは、行ってそのような女性と結婚しなさいという大変ショッキングな命令でした。さあどうするか。当時ですね、同じぐらいの時代に、ヨナという預言者もいたんですね。で彼は敵国のアッシリア帝国の首都のニネベへ行って、そのニネベの町が滅びるから今やってることをやめなさいという、そういう任務を背負わされた時に、私はそんなことはしたくありませんと言って逃げてしまったんですね。そんなにいつも言われたことをじゃあそうしますという人ばかりではないんです。いろんな人たちがいました。でも結局彼は逃げた後に海に放り出されて、お魚に食べられて、また岸に戻っていくという大変有名な話がありますけれども、ホセアは そういう人たち、そういうヨナとは少し違いました。彼は行ってゴメルという女性と結婚するわけです。いや大変だな、神様の言葉を信じるというか従うというのは嫌なもんだなと思われるかもしれませんが、決してですね、ホセアは行きたくないな、したくないな、こんな女性と結婚したくないなと思いながら結婚したわけではないんです。ここがホセア書を読む時のすっごく重要なところだと私は思っています。ホセアは神様に言われたからしぶしぶ結婚したんじゃなくて、そのように言われて悩んだ挙句ゴメルという人のもとへ行った時に、彼女はゴメルを大好きになったんです。これも一つ驚くべきことだと思いますね。人々からは絶対に相手にされないような社会的な地位にいた人のところへ彼は行って、そこにいた女性のゴメルに会った時に、この人は私の妻としてふさわしい人だと彼は愛することを決断したってことなんです。見た目で判断しないとか、そんな生優しい言葉では通用しないほど彼のこのなんてホセアという人の人を見る目というか、それは感じさせられますね。そして今このホセアがこのゴメルという女性を心から愛するということが、このホセア書を読む時の最も重要なポイントだと私は思っています。ですから当然このホセアとゴメルの間に、この後出てくる男の子と女の子と男の子という3人は2人の間に生まれた子供なんです。多くの仲介者はこれはそうじゃない、会員の子らを引き取れと書いてあるんだからそうじゃないと言われますけれども、そうではないはずです。聖書の言い方は3節、そこで彼は言って、ディブライムの娘ゴメルをめとって、彼女は身ごもって彼に男の子を産んだって。それ以外の言い方は、考え方はできないんです。イズレールという男の子、その次に生まれた女の子はロ・ルハマという女の子、そして3人目の男の子は9節、ロ・アミという男の子。この名前は大変重要な意味があります。後でそのことを話します。そしてこの、家族はおそらく大変幸せな家族として歩き始めたと思うんです。ところがおそらくホセアの、子供たちにとっても考えられないような出来事に遭遇したというのが、この2章のバックにあることだと思うんです。ただこの2章は必ずしもここに出てくる女性をゴメルだとは考えなくてもいいと思うんです。少し読んでいきます。2章の2節で、あなた方の母を咎めよ咎めよ、彼女は私の妻ではなく私は彼女の夫ではないからだと言い切りますが、実はこの時におそらくゴメルは昔いた仕事に帰っていってしまったようです。3人の子供、そしてホセアを残して昔の仕事に帰っていってしまったようです。それがバックにあるんですけども、それと重ねるようにして、実はホセア書を読むときに大変重要なもう一つのポイントは、ゴメルとそれから当時のイスラエルの社会とを重ね合わせているということです。イスラエルはどんな国だったのか、それは聖書の神様を捨てて、そしてバールという土着の、また輸入されてきたものも含めてですね、さまざまな宗教がこう混ざり合った一つのバール宗教というものを盛んに行っていました。これはいろいろな御利益を求める宗教でしたけれども、ただこのバール宗教には例えば 子供を火で焼いて捧げるようなことも行われていました。しかもこの聖書の神様を伝えようとする預言者を見つけては処刑して殺すようなことが当時次から次へと行われていて、そういう意味でたくさんのホセアの仲間はこの前後で随分殺されています。そういう社会でした。でそれは神様から見れば、私はこんなにこの国を愛しているのになんで私に帰ってこないのか、なんでそうやってバールの宗教へ行ってしまうのか、それはまるで会員の女性のようじゃないかということで、このゴメルと重ね合わせているんです。ですからこの2章は実際のゴメルと、それからイスラエルの当時の社会の姿とが入り混じっている書き方をしています。ですからここでですね、例えば4節に、私は彼女の子らを愛さない、彼らは姦淫の子らであるから、彼らの母は姦淫をして彼らをはらんで恥をされそして行ったというところは、実は実際のゴメルの子供のことではなくて、イスラエルの社会がこんなことをしているんだという、これほど悲惨なことを次から次へと行っているんだということを生々しくですよ伝えているんです。非常にドキッとするような言い方をする。それほどに彼らのしていることは生々しく。5節、そして言った、私は恋人たちの後を追う、彼らは私にパンと水、羊毛と麻、油と飲み物を与えてくれると、そういうふうに言うって。しかしこれがイスラエルのことを表しているというのは、もっと他のところを読めば分かります。例えば11節、私は彼女のすべての喜び、祭り、新月の祭り、安息日、すべての礼祭をやめさせる。これはもうイスラエルの国がいつもやっていた祭りというものを、こんな心のこもらない祭りなんかいらないと言っているわけ。これはもうゴメルの話ではないです。イスラエルのことを言っています。13節では、私は彼女がバールに香を焚き、耳輪や飾りを身につけて恋人たちを慕っていき、私を忘れてバールに仕えた日々に報いる。そのようにですね、イスラエルの国がどれほど聖書の歴史の中でずっと神様から愛されてきたにもかかわらず、それをことごとく捨ててきたということを、まあ、ここで表すわけですね。で、普通だったらそれに対して、あなたがそこまで言うんだったら、私はもうあなたたちを捨てる、あなたたちを裁く、あなたたちの国はもう滅びるということが当時の預言者たちのテーマだったんです。それはよくわかります。神様のことを裏切ってるんだったらそうだろう。ところがホセアはそういうふうに言わなかったんです。そこでまたホセアはゴメルとイスラエルを重ねていくときに、こんなふうに神様から言われるわけですね。3章にちょっと目を移したいと思いますけれども、3章の1節、主は私に仰せられた、再び行って夫に愛されていながら、夫に愛されていながら貫通している女を愛せよ。ちょうど他の神々に向かい、星ぶどうの菓子を愛しているイスラエルの人々を主が愛しておられるように。星ぶどうの菓子というのはバール礼拝の時の捧げ物ですよ。夫に愛されていながら、ゴメルは本当にホセアに愛され続けてきたにもかかわらず、考えられないような行動を取っていく人なんです。この理由は分かりません。ただ彼女が戻った仕事というのは、かなり組織的な場所だったということです。まあ今で言えばヤクザのような 場所ですね。そこで行われている組織的な売春のようなところへ彼女は戻ってしまったわけです。ですからホセアはそこへ行って2節、そこで私は銀15シェケルと大麦1ホメルハンで彼女を買い取った。これは違約金を払ったという意味ですよ。このゴメルが組織的なそういった仕事に抜け出せなくなってしまうような仕組みの中にいて、そのお金はホセアが身代わりに払ってあげたから自由にしてあげるっていうことです。そして言うんです。彼は3節、私は彼女に言った、これから長く私のところに留まってもう会員したり他の男と通じたりしてはならない、私もあなたにそうしよう。これはホセアとゴメルだけの話じゃないんです。ホセアがこんなにまでしてゴメルを愛しているのは、私が神様がですね、私がイスラエルの国を愛しているのと同じなんだってことです。それが14節、今日の2章の14節に出てくる言葉と重なるんです。2章の14節、それゆえ見よ、私は彼女を口説いて荒野に連れて行き、優しく彼女に語ろう。私はそのところを彼女のためにブドウ畑にし、アコルの民を望みの門としよう。彼女が若かった日のように、彼女がエジプトの国から登ってきた時のように、彼女はそのところで答えよう。エジプトの国から登ってきたように、当然出エジプトの出来事です。400年もの間奴隷でいたあのイスラエルの人たちをエジプトから救い出した時に、海の水が分かれてあの場所を渡って行った時に、人々と神様は本当に心が一つになっていったように、あの時のようにもう一度私のところに戻ってくる、ゴメルがホセアのところに戻ってくる。実はホセアとゴメルとの関係のことはこの3章で実際の話は途切れるんですけども、その時にゴメルがホセアに戻っていったように、イスラエルの国も私のところに戻ってくる。その時には16節、その日主の見告げ、あなたは私を私の夫と呼び、もう私を私のバールとは呼ぶまい。私はバールたちの名を彼女の口から取り除く。その名はもう覚えられることはない。その日私は彼らのために野の獣、空の鳥、地を這う者と契約を結び、弓と剣と戦いを力絶やし、彼らを安らかに休ませる。私はあなたとは永遠に契りを結ぶ。正義と公義と恵みと憐れみを持って契りを結ぶ。私は真実を持ってあなたと契りを結ぶ。この時あなたは主を知ろう。主を知ろうという言葉はこんなに、こんなことまでしているのに愛していてくれる。その愛に戻っていったときに、イスラエルの国は新しい国に変わるんです。その日私は答える。21節。私は天に答え、天は地に答える。地は穀物と新しい葡萄酒と油とに答え、それらはイスラエルに答える。ここから先ほどの子供の名前が重要だといった意味なんですが、イスラエルという名前は、種をまくものという意味です。その人の人生をかけて行っていく仕事に相当する名前ですよ。そのあなたの人生はこれからは、天は地に応え、天に応え、天は地に応えるように、地は穀物と新しい葡萄酒と油とに応えるように、これはあなたの人生がしている仕事が、歩みが大きく変えられて、生きがいのあるものとなっていく。新しい生きがいがそこに生まれてくる。今の仕事に生きがいが生まれてくる。もうバールに使えるんじゃなくて、この私がこれほどまでに愛している神様に従って生きていくなら、あなたの仕事は、生きがいは、この人生を変えていくことになる。そういう約束です。 さらに、私は彼を私のために地にまき散らし、愛されないものを愛する。愛されないものを愛する。女の子、二番目の女の子の名前、ロルハマ。これは、ロというのは、夏、愛す、しないという意味なんです。ロ、ルハマというのは、ルハマというのは愛するという意味ですから、ロ、ルハマで愛されないものというような意味になるんです。愛されないものというあなたの子供の名前は、新しく変わる。イスラエルは今まで愛されないもの、だとしても当然だったけれども、私の愛によってあなたは愛されるものになるんだ。ロ・アミ、3番目の男の子の名前ロ・アミ、これは私の民ではないという名前でした。でもその民も私の民だ、私のものだ、私の子供だ、新しい名前よ。もうロ・ルハマでもロ・アミでもない。あなたの子供は愛されるもの、私の民という名前で呼べ。イスラエルに新しい名前を与えるということは、イスラエルは新しい歩みをする。彼女はあの組織の中で働きながら、おそらくこの2章の7節の言葉は彼女の言葉だと思うんです。2章7節の後半にこういうふうに書いてあります。彼女は言う、私は行って初めの夫に戻ろう、あの時は今よりも私は幸せだったから。ここで彼女はなぜこの仕事を選んだのか分かりませんが、私の生きる目的というか、私が なぜ生きているのか、なぜ生きていかなければならない、生きていくのかという問いのには、夫の愛に、夫が愛してくれてるんだ、それが私の価値なんだということに気づいたんです。私の価値はお金ではない、お金で買えるもんではない。あのホセアという男が私をあれほどまでに愛してくれた。私はそれほどの価値をあのホセアから与えられた人間だったんだ。そこに戻ろう。その言葉はおそらくこの2章の中で本当のあのゴメルの言葉だったと思うんです。この言葉を読んだときに、私たちは当然のごとくあのイエス様の例え話を思い浮かべると思います。ルカの福音書の15章の放蕩息子の例え話です。今開いているのは旧約聖書ですけれども、ずっと後ろの方に新約聖書という本が合本になっております。ページ数が1ページから始まりますが、そのページ数で147ページです。ルカの福音書の15章の11節、147ページです。147ページ、ルカの福音書の15章の11節からお読みいたします。またこう話された、これはイエスが話されたという意味ですが、ある人に息子が二人あった、弟が父に、お父さん私に財産の分け前をくださいと言った。それで父は身代を二人に分けてやった。それから幾日も経たぬうちに弟は何もかもまとめて遠い国に旅立った。そしてそこで放蕩して湯水のように財産を使ってしまった。何もかも使い果たした後でその国に大飢饉が起こり、彼は食べるにも困り始めた。それでその国のある人のところ元に身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。彼は豚の食べる稲子豆で腹を満たしたいほどであったが、誰一人彼に与えようとはしなかった。しかし我に帰った時、彼はこう言った、父のところにはパンの有り余っている雇い人が大勢いるではないか。それなのに私はここで飢え死にしそうだ。立って父のところにいてこう言おう、お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。こうして 彼は立ち上がって自分の父のもとに走っていった。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけかわいそうに思い、走り寄って彼を抱き口づけした。息子は言った。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。ゴメルがあの場所でホセアの愛に気づいて帰ろうとした時に思ったこととこの言葉は非常に重なりますね。この例え話は当然、お父さんは私たちのことを愛する父なる神様を表し、この息子が私たち自身を表すものであるということです。お父さんを捨てていったにもかかわらず、お父さんは彼を一言も責めない。どうしたのか。ずっと彼の帰りを待ち望みながら、毎日毎日道路に出て彼の帰りを待ち望んでた、待ち続けていたんです。そうして帰ってきた彼に、お父さんが用意したのは何だったんでしょうか。22節。ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い着物を持ってきて、その子にこの子に着せなさい。それから手に指輪をはめさせ、足に靴を履かせなさい。新しい着物を用意したんです。古い着物を脱ぎ捨てさせ、新しい着物をお父さんは用意して着せたんです。新しい人として生きていきなさいという意味です。あなたは私の子供としてこれから新しいスタートをしなさい。私がその用意をしてある。私の愛に戻ってきた人は私の愛の中で新しい人として生きていくんだ。愛されないものを愛するものと呼び、私の民でないものを私の民と呼び、イスラエルを本当に地が潤うものとなるように、それはバールが与えるものではなくて、あなたが逆らい続けてバールに従い続けていっても、なお私はあなたをどこまでも愛し続けていく。私を捨ててどこまでも放蕩し続けても、あなたがそれを戻ってくるのを私は毎日のように待ち続けている。これが聖書の父なる神様です。私たちが新しく生まれ変わって新しく人生を始めていくために、そのためにこれほどまでに愛してくださる。ただで新しい人生を与えられるんですか。こんなに悪いこといっぱいしてきたのに、こんなに逆らい続けて生きてきたのに、こんなに人に迷惑をかけ続けてきたのに、こんなに聖書の言葉を読んだらどれほど自分が醜い姿かって分かるほど、私はそんな資格がないような人間なのに、なんで私はこれから神様に愛されて生きていくことができるのか。ただ愛されてるから私はもうそれで許されるんですか。じゃああなたは、私たちはそれを償いをするために何かいいことをすればいいんですか。いや足りない、そんなことじゃ足りない。じゃあ私の命をあげればいい、与えればいいんですか。足りない、1個じゃ足りない。2個ですか。2個でも足りない。3個ですか。100個ですか。でも私たちの命は一つしかありませんよね。この例え話の中にはお父さん言うんです。そして肥えた子牛を引いてきてほふりなさい、食べて祝おうではないか。これはただパーティーのために子牛を殺すんじゃないんですよ。これは和解の生贄なんです。これは聖書の中に出てくるんです。和解の生贄といって、それは神様と人間が和解をする時の生贄。それは私たちの犯した罪を全部この子牛に着せて、この子牛の命の代わりにあなたを許します。そしてその肉は分け合って和解の印として食べなさいというのが旧約聖書の中に出てくる和解の生贄なんです。イエス様が 私たちの罪を背負って私たちを新しく生まれ変わらせるために十字架についてその刑罰を全部受けて死んでくださった、そのことによって私たちの刑罰はゼロになって新しい名前を与えられるんです。それはこれほどまでに私という人が価値があるからです。私の価値はどこにあるんですか？人間の価値はどこにあるのですか？人間の価値は地球より重いって本当ですか？人間の価値はイエス・キリストよりも重いってことです。私の価値はあのイエス・キリストよりも重い。父なる神様、私とイエス様と天秤にかけたときにイエス様を殺すことを選んだんです。イエス様を地獄に落とすことを選んで私を新しい人として生きていくことを選んでくださったんです。私たちはそのように、それほどに、なんでですか、なんでそんなに私を愛してくれるのか。私がここに生きているということはそのような愛の中を私は生かされているということです。地上の生涯、そして永遠の天の生涯、すべてを貫いて私たちを愛していてくださる方の前に私たちは一人一人が生きているということを覚えて答えていきたいと思います。お祈りいたします。主なる神様、ゴメルはなぜ私のようなものをあなたは愛するのかと、ホセアの前に泣き崩れたのではないかと思います。ホセアの愛は私たちを愛する神様の愛でもあります。私たちは本当にそれほどまでに愛されていることをどうぞ受け止め、また私たちの生きる力とさせてくださるようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。